改めて主の復活おめでとうございます。病人訪問でご復活と聖霊降臨は雨が降るんですよと話していた方がいました。説教を書いている時点で、予報は雨でしたが、どうなっているかなと思いながら朝迎えました。果たしてこの予想通り、お話の通り雨が降ったなという印象です。ミサの前に役員の方が座席の取り方を改めて説明したと思うんですけど、役員の方は紳士淑女の皆さんに遠慮しながら言ったと思うんですけど、私は遠慮しないですよ。座らないでって書いてある、椅子の上に貼っているものをですね、座布団式にしている人は、まん延防止法を逆らってるわけですから罰金であります。何十万円の罰金を取られるかもしれないので、ぜひこの自分の座っている場所、座らないでって書いてるところですね、座布団式にしてないか確認をしてください。よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですね。もうやむにやまれずっていう方はいいんですけど、もう最初からですね、座布団式と思って座ってる人がいますから、そういう方はご注意ください。先日聖香油のミサ30日ですが、参加した帰りに、私は死んでいるものも生き返るんだなという復活の出来事を身近に感じる体験をしました。大司教官の F 神父様から、中田さん、あなた隠し事してるやろ、言うてみてと言うんですよ。で、大体人間ですから、何かこう畑ばほくりぐらいは出るわけですよね。でも私はこわばってですね、って言ったらですね、お宅の頭を見るたびに生えてきたなって思うわけよ。まさかニューモネと言うんですね。と思ってですね、小襟には参りました。ニューモは私はさすがに使っておりません。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと、この聖書の言葉を体験させてくれた F 神父様には、このコスモスで売っているシャンプーを使ってるんですけど、これをですね、後で郵便で送りたいと思います。今年は沈黙の中にメッセージを読み取ろうとしています。朗読ではマグダラのマリアだけが声を上げます。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。もちろん主イエスは墓から取り去られたのではありません。墓においでになりませんが、この状況を理解する方法は二つあるでしょう。一つはマグダラのマリアをもう一度墓に連れて行って現場検証をすることです。彼女から改めて話を聞き、彼女の証言から本当に起きていることを突き止めようとする方法です。もう一つはマグダラのマリアの証言が表面的なものかもしれないので、弟子たちが独自に墓を調べて、証言の向こうにある出来事を突き止める方法です。実際弟子たちはマグダラのマリアの証言にあまりとらわれず、その向こうにある真実を捉えようと墓に向かったのでした。 それはつまり言葉に伝えて言葉で伝えてくれたことにはとらわれず、沈黙を保っている空の墓に耳を傾けに行ったということです。沈黙を保っている墓に弟子たちが真実を捉えるヒントがある。この沈黙の墓に一つも漏らさないようにと神経を集中して、ついに真実を捉えたのです。それから墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。沈黙の中で答えを探す経験は実は誰もが通る道なのです。私は現役主任司祭を肺炎で失ったことがありました。助任司祭の私とその教会の信徒が残されて、一体これからどうすればよいのですかと、沈黙の中に答えを探さなければなりませんでした。こんな私たちをイエス様は導いてくださいます。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。私も今でしたらイエスの御言葉が入ってきます。沈黙の中で神は必ず答えを示してくださる。経験を通ったことで今でしたら沈黙はこの私たちを置き去りにしたのではなくて、その沈黙によく耳を傾ければ答えはあるよと今でしたら確信できます。私たちが信頼して耳を澄ませば答えを聞かせてくださる。復活した主は今も人間的な思い込みの声を外に追い出した、その沈黙の場所で、あるいは空の墓で答えをくださり、希望と慰めを与えてくださるのです。